お坊さんステーション。このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りします。今日は先週に引き続いて光行寺の刈谷光栄さんにお話を伺います。刈谷さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
さあ、今週はどんなお話でしょう。
はい、先週は母の日ということでお母さんという言葉の中にやっぱりお母さんの思い出や面影で、お母さんが私にしてくださったご苦労が全部詰まっているという話をさせてもらったんですが、もうすぐ父の日を、
そうですね、
6月になると迎えますんで、お母さんとともにお父さんという言葉の中に同じように私に届いているものの大きさをちょっと考えてみたいと思うんですが、先週も母の日と父の日の原点を尋ねてみようということで、母の日の原点はアンナというアメリカ人の女性の方が、亡くなったお母さんに、追悼と感謝の思いから教会で、お母さんの思い出を語って、そして、お母さんが好きだった白いカーネーションを送ったことに母の日が始まるんですよという話をさせてもらったんですが、お父さんの父の日というのも、実はドットという外国の女性の方が、亡くなったお父さんに、感謝の思いでパーティーを行って、だから親しい方を集めて、みんなでパーティーを行って、そのお父さんのお墓墓前に白いバラを捧げたことに始まるんだそうです。だから、私たちは母の日父の日というと生きているお父さんお母さんというイメージが強いんですが、母の日も父の日も実は亡くなったお母さん、亡くなったお父さんに対してその思い出を語り合ったり、感謝の思いから行われたということに何かやっぱり深いものを感じるような気がいたします。だからもちろん、聞いておられる方にとっても生きておるお父さんお母さんもおられるでしょうし、またもう亡くなっておられるお父さんお母さんが終わりかもしれません。そうした時にみんな母の日や父の日を通して、父や母から受けた大きな心というか、そういう大事なものが今自分を育ててくださってあるということを大事にさせてもらいたいと思うんですが、日本一短い父への手紙というのがありまして、これをいくつかちょっと紹介させていただきたいと思うんですが、ちょっと読ませてもらいますと、父がコップに残したビールは父の残りの人生のようで寂しくなりました、というふうに書いてありました。父がコップに、昔は全部一気に飲み干しておられたんでしょうが、そのコップに残ったビールを見た時に残りの人生のようで寂しくなりました、というふうに息子さんが書いておられます。他にはですね、人間はな、親父の説教はすごかった、昨日息子に人間はなと話し始めたらあくびをしていた、というふうに書いてあります。これ60歳を超えた男性の方なんですが、昔の親父の説教というか、だから自分が お父さんから人間はなと聞いた説教は多分すごい、力があったんでしょう。でもその還暦を超えた男性の方が息子さんに人間はなと話を始めたらあくびをしていた、というふうに、自分のお父さんのイメージとダブらせて考えておられるんですが、他にはですね、お父さんのお墓参りに行くとなかなか帰ろうとしないお母さん、いつまでも夫婦なんだね、というふうに書いてあります。お父さんが亡くなられてお墓参りに行かれたお母さん、なかなか帰ろうとしないお母さん、お墓の前でじっと座っておられたそうですが、いつまでも夫婦なんだね、というふうにその息子さんは見られたわけで、だから、お父さんお母さんという言葉の中にやっぱり、届いているものというか、大事に考えていかなければならないものがあるんではないかなと思います。もう一つだけ紹介させてもらいますと、帰宅が遅い時起きていてくれた父親、何も言わずに部屋の電気が消えました、というふうに書いてあります。帰りが遅かった時にお父さんの部屋の電気がついていたんだそう で、私が帰ったら何も言わずに部屋の電気が消えたんだそうであります。
なんか大きな愛を感じますね。
そうですね、だから心配してくれている父親でも言い出せないというか、だからやっぱり自分たちを心配して案じてくれている、そんな心がお父さんお母さんという言葉の中に届いているんじゃないかなと思わせていただきます。
6月は父の日が、ね、ありますけれども、ぜひ今日のお話を思い出していただきながら、父の日に何かね、お父様に感謝をなんかこう述べるなり、あの亡くなったお父様の気持ちにこう寄り添うなりしていただきたいですね。
そうですね、
はいはい、今日のお話は興行寺の刈谷光栄さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お坊さんステーションは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りしました。